耳鼻咽喉科統計部外科学講座の原淵康明教授です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、ここのお部屋はまるでラジオのスタジオかななんて思ったんですが、
聴力検査室なんですけども、患者さんの聴力聞こえのレベルを測る部屋で、外から音が入らないようにこのように防音室になってるんですけども、
はあ、ドアもすごく暑いですもんね。先生はどうしてお医者さんになろうかなって思われたんですか？
まあ一言では言えないんですけども、内緒
とってもお茶目な原淵先生ですけれども、あのまず音が聞こえるっていうのはどういう仕組みで聞こえてるってことになるんですか？教えていただけますか？
まあ音っていうのは耳の穴から入って鼓膜を振動させて、はい、鼓膜の振動が耳の中に耳小骨っていうのが3つありましてね、人間の骨の中で一番小さい骨なんですけども、鼓膜の振動がその耳小骨を伝わって、まあ、いわゆるカタツムリの管って言いましょうか、あの下牛管って言いまして内耳に伝わるんです。で内耳の中にリンパ液っていう液体が入っていて、耳小骨の振動が液体を振動させて、その振動のエネルギーが内耳にある細胞に伝わって、内耳の細胞がさらに電気的な信号に変えて、それが聴神経と耳の神経を伝わって脳に伝わるという風になっているんですが、細かく言うと
内耳の中に下牛、下牛ってあの本当にカタツムリって書くんですね、
2回転半してる、
ぐるぐると、
今ぐるぐるぐ
る、あ、ぐるぐるぐるですね今耳の模型を持ってきていただいたんですけれども、はい、すごく大きいですね、手のひらサイズぐらいのある大きな模型ですけれども、
ゾウの耳なんですが、
ゾウさんのような、その奥に伝わってきますと、耳というのはそもそもどういう部分からなってるんですか？
外耳っていうのがこの 、耳たぶから耳の穴までで、中耳っていうのが鼓膜と耳小骨、耳の骨、あともう一つが内耳があって、内耳の中に下牛とあと三半規管、
大きく分けて3つに分かれているんですね。そうですね、聞こえるっていうのはこの内耳の部分がとても大切になるんですね。
そうですね、
あの難聴の方の多くはどこがこ
の内耳のが悪いっていうのがほとんどでしてね、要するに物理的なエネルギーを電気的なエネルギーに変えられないというようなところが悪いんです、
じゃあそこを何とかすると聞こえるようになる、ということですよね、そこで生まれたのが人工内耳、
人工内耳っていうのは補聴器のように耳にかけるようなもの、耳にかける、マイクロフォンがこう伝わっていって、ここにコンピューターが一緒にあって、
外に、外にそういうものがあるということなんですか？
外にある部分と中に埋め込む部分に分かれていて、外にある部分はその耳かけの補聴器みたいになっていて、それがマイクを伝わって電気的な信号に変えると。でその電気的な信号が今度埋め込んだものに伝わっていって、インプラントっていうんですけど中に入っていって、それが下牛の中に小さい直径 0.6 ミリぐらいのものが下牛の穴の中に入っていくと、
カタツムリの中にあるわけですね。
でそれで神経を直接その電極で刺激すると、
外側にあるものとこの下牛の中に埋め込むものと2つ合わせてこの人工内耳というものになるんですね。
はい、そうです。
これで聴力が回復するんですか？
そうですね、
音のない世界にいらした方が聞こえるようになるわけですよね、先生そういう瞬間っていうのを目の当たりにされたこともあるんじゃないですか？
そうですね、みんな喜んでいただいて、医者として、まあ、非常に僕も嬉しく感じますけども、
そうでしょうね、で今後の、まあ、課題といいますか何かありますか？
ハードの部分はより小さいものに変えていくという方法と、電池が大体 2,3 日しか持たないので外にあるやつ、それを永久的に使えるものとか、まあ、そういうものでがそういうハードの部分と、 あとソフトの部分としては、その要するにコンピューターのソフトをいじるように、それと同じようにまあうまく聞こえるようにいじるということですね。
それによって患者さんがより使いやすくなっていくわけですよね、じゃあこれからも先生に頑張っていただいて、一人でも多くの方が、
患者さんがいたらぜひ、
ご紹介させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
これからのご活躍期待いたします。
ありがとうございました。